おはようございます。今朝からしばらくクリスマス前までローマ人への手紙からメッセージをさせていただきたいと思います。ローマ人への手紙は皆さんもよく、ご存知といいますか、パウロが書いたいくつかの手紙、書簡の中でも、親しまれているものだと思いますけれども、パウロが書いた手紙の中では一番長い手紙です。で、内容的にも非常に充実して深いものがあります。ですから、よく読まれると言いましても理解するのも難しいということも言えるかもしれません。私も改めてローマ人手紙を学びながら新たに教えられたことを分かち合っていければと願っています。今日は第1回目ということですので、この手紙のいきさつについて少しお話をしたいと思います。まず、単にローマと呼ばれたりもしますけれども、ローマ人への手紙と呼ばれたりもします。あるいはローマの信徒たちへの手紙と呼ばれることもあります。で、ローマ帝国のもう言うまでもありませんが首都であり、当時の世界の中心、よく言われる格言で、世界の全ての道はローマに通ずという言葉があったぐらい世界の中心であったローマ、そこにいた、クリスチャン教会に向けて使徒パウロが書いた手紙です。で、7節を見ますと、ローマにいる全ての神に愛されている人々へとパウロは、書いているわけですけれども、ローマにある何か一つの特別な教会に向けて書いたというよりは、大都市ローマに住んでいる全てのクリスチャンに向けてこの手紙を書いたということです。で、手紙の挨拶、最後の挨拶、突然もう一番最後のところに、飛んでしまうんですけれども、一番最後には、手紙の15章までが本論になっていて、16章は最後の挨拶になっていますけれども、16章を見ますと少なくとも5つの、家の教会というでしょうか、家の教会があったということがわかります。16章5節を見ると、プリスカとアクラという人、この人は使徒の働きにも出てくる有名な夫婦ですけれども、その家の教会、10節を見るとアリストプロの家の教会、あるいは11節にナルキソの家の教会で、家の教会とは書かれていませんが、16章14節15節にそれぞれ、グループが記されています。こういった家の教会、いろんな家の教会がありましたが、そこに属しているクリスチャンたちに向けて書いたのがこの手紙であるということです。で、パウロの手紙を理解するために、この誰に書いたかということも大切ですけれども、なぜ書かれたのかという、その書かれた背景を、知ることはとても大切です。じゃあパウロはどんな時にこの手紙を書いたのでしょうか。それは割とはっきりしています。パウロは使徒の働きに書かれているのを、だけ見てもですね、実は書かれていない旅もしているんではないかということもありますけれども、使徒の働きから分かるだけでも3度伝道旅行をしています。で、この手紙はパウロが第3次伝道旅行の途中、コリントという町に滞在していた時に、学者たちはほとんどAD 57年という数字を出していますが、どこからそういうはっきりした数字が出るのかはちょっと私は分からないんですけれども、AD 57年頃書いたと言われています。で、それが使徒の働きの20章の2節から3節に書いていることだろうと言われているんですね。使徒の働きの20章の2節から3節をお読みしたいと思います。そしてその地方をめぐり多くの勧めをして兄弟たちを励ましてからギリシャに来た。 でパウロはここで3ヶ月を過ごしたがと書いているこの3ヶ月ですね、ギリシャ、コリントという町はギリシャにある町ですけれども、ギリシャに3ヶ月間滞在していた、その間に書いただろうと考えられています。でパウロは今お話ししたように3度伝道旅行をしています。でその3度の伝道旅行によって、当時のローマ帝国の東半分の各地をもうすでに巡って、そして各地で教会が建てられていきました。パウロという人はもう生きている限りもう次へ次へ新しいところへ福音を伝えようという、そのような使命を持っていた人ですから、彼の次の目標はどうなるかと言いますと西へ向かうことでした、もちろんすでにできた教会のすべてがもう完璧に、成長して成熟したというわけではないでしょう、しかし少なくともパウロの使命は出来上がった教会はもう現地のリーダーたちに任せて自分自身は新しいところへと使わされていく、それがパウロに与えられた、ビジョンであり使命でした。ですからパウロにとってローマへ行くということは西へ向かうためのとても重要なことだったわけです。ローマへ行ってそこで、ベースといいますか拠点を作って、でパウロはスペインへ行くという目標を立てていました、スペインというのは皆さんも地図を思い浮かべていただければ分かりますが、ヨーロッパの西の端です。でさらにその西となるともう海しかありません。おそらく当時の人はまだアメリカのことは知らないと思います。ですからスペインへ行くというのはもうまさにイエス様の言葉通り地の果てまで福音を伝えるという、このイエス様の言葉に従うために彼はスペインまで行こうと計画していたわけです。でそのためにまずローマへ行く必要がありました。しかしここでまた一つ問題が起こりまして、パウロはもうすぐにでもローマへ来たかったようなんですけれども、その前にするべきことがありました、というのは、ギリシャやマケドニアの教会から彼は献金を預かっていて、それをエルサレムへ届ける必要があったからです、エルサレムの教会といえば一番最初に生まれた教会ですし、その後に生まれた教会を支えてきた教会です。しかしこの時はエルサレムの教会が非常に困窮して困っている状況にありました。ですからマケドニアの教会、その後に生まれた教会が今度はエルサレムの教会を助けたいという願いを持ってパウロに献金を預けたわけです。それをまずエルサレムへ届ける必要がありました。このことは使徒の働きの19章21節あたりに書かれています。そういうわけでパウロはまずエルサレムへ行ってからローマへ行くという計画を立てたわけですけれども、自分が行く前にまずローマにいるクリスチャンたちに手紙を送っておこうと考えた、それがこのローマ人への手紙だと言われています。ですからこの手紙を送る前、パウロはまだローマに行ったことがありません。ですからそこのクリスチャンたちと顔を合わせたこともありませんし、中には知り合いもいたとは思いますけれども、その意味で、自分の自己紹介と、そしてパウロが伝えてきた福音そのものについて、説明をするためにパウロはこの手紙を書いたと言われています。でパウロは滞在中のコリントでこの手紙を書いたわけですけれども、一番最後に行きまして16章の1節2節をご覧ください。16章の1節です。ケンクレアにある教会の執事で私たちの姉妹であるフィベをあなた方に推薦します。どうぞ生徒にふさわしい仕方で主にあってこの人を歓迎し、あなた方の助けを必要とすることはどんなことでも助けてあげてください。この人は多くの人を助け、また私自身をも助けてくれた人ですと書いています。どうもこのケンクレアの教会の執事であったヒベという女性、彼女に 手紙を託して彼女がローマへ手紙を届けたのだろうと多くの人が考えています。ケンクレアという町はコリントのすぐ近くにある、まあ、港町です。ですからパウロがコリントで書いた手紙をこのフィベという女性に渡して、そしてローマへと届けてもらった、まあ、そのための推薦状がこの手紙の最後に書かれているということになります。このようにこの手紙を送った時点ではパウロはまだローマに行ったことがありませんでした。じゃあローマにいたクリスチャンたちはどういう人たちだったのか、どのようにしてローマに福音が伝えられたのか、まあ、はっきり聖書には書かれていませんけれども、私たちは聖書からある程度推測することができます。おそらくローマにいたクリスチャンたちの多くは、まあ、その他のクリスチャンもそうかもしれませんが、使徒の働きの2章に書いているあのペンテコステの日にエルサレムに来ていたユダヤ人たちだったと考えられます。ペンテコステの日に世界中からユダヤ人たちが集まっていました。その中にはローマに住んでいたユダヤ人たちもたくさんいたと考えられます。でペンテコステの日に彼らがのうちの何人かがイエス・キリストの福音を聞いて救われクリスチャンになりました。でその人たちがローマに帰ってから、まあ、それぞれ家の教会を作っていったということになります。しかしその後一つの事件が起こります。AD49 年と言われていますけれども、ローマの皇帝のクラウディオという皇帝がユダヤ人をローマから追放するという、そんな出来事が起こりました。まあ、このことは歴史書にも書いていることなんですけれども、このことは使徒の働きの18章2節に書かれています。使徒の働き18章2節をまたご覧ください。そこを見ますと、そうやってローマから追放されたクリスチャンの中に、あのプリスキラとアクラ夫妻がいたわけです。そして、彼らがコリントの町でパウロと出会うという、まあ、そんな劇的な出会いもありました。そうやってユダヤ人たちが追い出されてしまいましたので、その後ローマの教会はどうなったかといいますと、おそらくその後救われたユダヤ人ではないその他の異邦人たちが教会の中心になっていったということです。そしてパウロが手紙を書いた頃には、この追放されていたユダヤ人たちもローマに戻ってきます。そういうわけでローマにある教会は、まあ、大多数が異邦人のクリスチャン、外国のクリスチャンでしたけれども、少数派であっても、まあ、でも何かと影響力の大きいユダヤ人のクリスチャンたちがいた、まあ、それがこのローマの教会ということになります。で、まあ、他の手紙を見てもそうなんですけれども、教会がまだ生まれて間もない時代ですから、クリスチャンになってからもユダヤ人の律法を守り続けるユダヤ人たち、そしてもともとそういった律法は知らない自由に生活をしていた異邦人のクリスチャンたち、まあ、この2つのグループの間にはいつも緊張関係があったわけです。その問題を解決するということも、まあ、この手紙の大きなテーマの一つであると考えられます。でパウロはここで、神様はユダヤ人だけではなく全ての人々を含めて、神様は私たち人間を救うための計画を持っておられる、そのことをパウロはこの手紙の中で強調しています。と同時に、神の民であるユダヤ人、イスラエル人に対してもやはり神様は特別な計画を持っておられて、それを無視することはできないということもこの手紙の中で明らかにしているわけです。このようにユダヤ人のクリスチャンと異邦人のクリスチャンの間の問題がありますけれども、パウロはただその問題を解決するということだけではなくって、神様の福音そのものについて、まあ、一番皆さんのよく知っているテーマは信仰によって義とされる、信仰によってのみ義とされる、そのテーマを中心に置きながら、さまざまな信仰についての考え方を、まあ、非常に論理的に説明していった、福音をどう理解するかについての、まあ、一つの、まあ、ある人はこれはもう立派な論文だという人もいます。あるいは、とても細かい手引きと言っていいかもしれません。 まあ、それがローマ人への手紙ということになります。ですから、まあ、もちろん聖書のこの聖書は全て神様の御言葉ですので、どうでもいい箇所はないんですけれども、まあ、しかしそうは言っても私たちが正しいと言いますか健全な信仰の理解をするためにはこのローマ人への手紙はどうしても必要な書物の一つと言えるのではないかと思います。さて、このローマ人への手紙についての説明が少し長くなりましたけれども、今日のテーマに入っていきたいと思います。まず一章の一節をご覧ください。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。ここでパウロは自分、まあ、他の手紙もそうなんですけれども、まず自己紹介をしています。でこれが、まあ、日本語の聖書ではちょっと分かりにくいんですけれども、まあ、英語の聖書は直訳かもしれませんが、その手紙の冒頭はこんな風に書かれています。パウロ、キリストイエスのしもべ。パウロという名前が一番先に書かれています。パウロ、キリストイエスのしもべ。その自己紹介から始まって、それだけではなく、その自分の紹介文にいろいろとつくんですね。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたという説明がつきます。さらに2節から6節まではこの福音についての説明がジャズラッと書かれているんですね。ですから1章の、まあ、1節から6節の全部がパウロの自己紹介の文章ということができます。パウロの手紙は基本的に当時のギリシャローマ世界の手紙の書き方に倣って書かれています。ですからこの最初に挨拶があるというのは当時の書き方ですけれども、他の手紙と比べても、この自己紹介挨拶の部分が非常に長いというのが特徴です。他の手紙にはこの2節から6節のような説明は普通ありません。ですから普通の自己紹介だと、まあ、こうなるでしょうか。神の福音のために選び分けられ使徒として召されたキリストイエスのしもべパウロ。でもう7節に飛んでローマにいるすべての神に愛されている人々、召された聖徒たちへ、私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、まあ、こういうふうに書くのが通常の手紙です。しかしパウロはこのローマ人への手紙では2節から6節のような非常に長い、一見すると自己紹介と関係ないような文章をここに入れているわけです。でこの内容を見ますと単なる挨拶ではなく、むしろこれからパウロが手紙の中で書いていくその中身を先取りして要約した内容になっています。まあ、一番、まあ、ある人は6つのことが書いていると言っていました。1つ目、パウロの使徒としての権威について、パウロの使徒としての権威について書いている。で2番、旧約聖書が福音書に、福音書において実現した、福音において実現した、旧約聖書が福音において実現したということ。で3番目、この福音の中心はイエス・キリストにある。福音の中心はイエス・キリストにある。で4番目が、5節にも書いていますが信仰の従順、信仰の従順。で5番目が異邦人も含めた全ての人々への宣教、異邦人も含めた全ての人々への宣教、まあ、これは5節にあらゆる国の人々と言っています。で最後にイエス・キリストと父なる神の栄光、イエス・キリストと父なる神の栄光、まあ、こういった内容がこの2節から6節の中に書かれていると、まあ、ある本では説明をしていました。ですから単なる挨拶にとどまらないこの手紙の内容をまとめた文章がここに書かれているということができます。なぜこんなことをパウロが書いたのだろうか、まあ、もちろん本当のところは神様パウロしか分かりませんけれども、まあ、一つの 考えられることは、最初にこの手紙が書かれた経緯をお話ししました。パウロはまだ一度もローマを訪問していません。そしてパウロはその教会がどのように建てられたか、それに関わっていないわけです。でパウロについてローマの人々はほとんど知りません。そういうわけでパウロはこれから福音を語っていくにあたって、まず自分自身がこのイエス・キリストの福音を世界中に述べ伝えるために使徒としての資格を神様ご自身から与えられているということをはっきりと示す必要があったということです。まあ、これは他のパウロの手紙でもそうですけれども、まあ、パウロはこれから私が語るのはイエス・キリストから使徒としての使命、そして権威を与えられたものとして語りますということをパウロはいつも確認しています。そして、それだけでなく、このローマの教会が、福音をきちんと理解することが必要であるとパウロが考えたからです。まあ、さっきも言いましたように、世界の中心のローマにある教会です。これからの世界選挙を考えても、ローマの教会は重要な役割を果たしていく、それは間違いのないことだとパウロは考えていました。まずエルサレムの教会が用いられ、そして次にアンテオケの教会が世界選挙のために用いられました。そして次はやはりローマの教会、ローマにある教会がこれから世界選挙のために用いられていく、そのことをパウロは考えていました。しかし言ってみれば、この時のローマの教会というのは、本格的に教えられたり指導を受けたりしたことがない教会なんですね。使徒が誰もそこに行ったことはないし、そして言ってみればエルサレムで福音を信じた人たちが自分のふるさとに帰って、そこで、家庭集会のようなものを始めた。そこでどんどん救われる人が出てきた。しかしまだ教会としては何も教えられていないし、整えられていない。そんな人々に対してパウロはまずこのローマ人の手紙を書き送って、そしてその後自分自身が行って人々を導き教え、そしてローマにしっかりとした土台を持つ教会を建て上げようと考えていた。そのためにパウロはこの手紙を書いたわけです。ですからこの自己紹介にも、そんなパウロのローマの信徒たちに対する強い思いが現れているということがわかります。まあ、そういうわけで、こんな普通ではないような長い説明を彼はしたのだろうと思います。で、このパウロの自己紹介そのものについても、今日はもう限られた時間ですので、一つのことを話したいと思いますが、それはパウロが自分のことをしもべ、二つのことを話しますが、まずしもべと呼んでいるということです。もう一度一節をご覧ください。キリストイエスのしもべパウロ。しもべという言葉はギリシャ語ではデューロスという言葉ですけれども、二つの意味があります。一つは、あまり言ってはいけない言葉かもしれませんが、奴隷、スレイブという言葉の意味があります。でもう一つは、おそらくしもべはこちらだろうと思いますが、使える人、サーヴァントという2つの意味があります。で奴隷というのはまさに、主人のものとなってしまって、もうそこから自分で離れることができない、自由がない人たち、それが奴隷です。でしもべ、使える人というのは、自分から進んで主人に使えることを望んだ人、それがしもべです。さあ、パウロは一体どっちの意味で使ったんだろうかと思いますけれども、やっぱり自分から進んで神様に仕えてるんだから、そういう意味でしもべだろうと、そうも考えられますけれども、私はむしろあえてパウロは奴隷という意味をここで込めているのではないかと思うんですね。つまりパウロは主イエス様によって捕らえられて、もはやもう離れることができなくなった人間、自分は自分から進んでイエス様に仕えるようになったというよりは、もうイエス様に捕らえられて、そしてもうイエス様から離れることができなくなった人間、それが私パウロなのですよ、 そんな意味を込めて、この奴隷を意味するような言葉、しもべという言葉を使ったのではないかということです。で、もう一つの意味があります。それは旧約聖書での使い方です。旧約聖書には神のしもべ、あるいは主のしもべという呼び方が出てきます。その代表例はモーセであり、ヨシュア、そしてダビデ、そして預言者たちです。旧約聖書の言葉でも確かにこのしもべという言葉は奴隷を意味する言葉なんですけれども、しかしそれは神様から特別な働きを与えられた人たち、そして神様の言葉を預かった人たち、そんな人たちのことを神のしもべ、主のしもべと呼んでいます。でおそらくそれが新約聖書になると使徒、アポストル、使徒にそれが当たるのだろうと思いますけれども、使徒という人たちも特別にキリストによって選ばれた人たちのことを指します。そしてその条件として、よみがえられたイエス様をその目で見て復活の証人になった人たち、それが使徒です。でパウロは厳密に言えば使徒に当たらない人かもしれません。しかしパウロは自分に与えられた資格は、そして権威はキリストによって選ばれた12人の使徒と同じであるということをいろんなところで強調しています。パウロはダマスコへ行く途中でイエス・キリストが現れ、そしてそこで劇的な改心をしました。でもその時にパウロは使徒としての証明を受けたのだとパウロは語っているわけです。まあ、それは使徒の働きの9章をぜひ見ていただきたいと思いますけれども、まあ、皆さんでまた家で、お読みください。パウロはそこで救われた時すでに使徒、特に異邦人への使徒としての証明を受けたとパウロは確信していました。でこのパウロに与えられた証明はやはり特別なものです。で特別に人として証明を受けるのはもう自分が最後であるという自覚を持っていました。使徒であり神のしもべであるということは、パウロには神様の御言葉を語って、そしてそれを書き留める権威、権限があるということです。イエス・キリストの名において教会を立て上げる権威を与えられているということです。神のしもべ、イエス・キリストのしもべ、この呼び方には確かに神様から正当な権威を与えられているという意味がありますけれども、同時にやはり文字通り徹底したへりくだりと謙遜を意味する言葉です。普通権威を持った人といえば、私たち人間の社会ではあまり頭をペコペコしたりですね、人様の靴を拭くようなそんなことをする人が権威を持っているとは普通考えません。しかし聖書ではそうではありません。イエス様がそうであったように、へりくだり謙遜に仕える人、そして同時に神様から権威を与えられている人、それは決して矛盾しないんですね。本当に神様に仕えるしもべは人に対しても仕え、へりくだる人です。そして仕えてへりくだることを通して神様の権威と力を表す人、それが神のしもべです。ですから何か人を押さえつけるような力を持って権威を示すのではなく、神様の前にへりくだり仕えるその奉仕を通して神様の権威を表す人、それが神のしもべです。パウロも自分もそのようなものとして今神様にお仕えしているのだということをここで語っているわけです。そして大切なのは、教会はこの権威というものを正しく理解して認め、そして互いにへりくだり仕え合うということが大切です。まあ、そういう意味で私も牧師として、まあ、ある意味権威を委ねられたものと言えるかもしれません。でそれは何て言いますか、皆さんが私がここで語っていることは、聖書から神様が教えてくださっていることだと まあ、受け入れてくださっているという、もうそれが一番なんですね。いや、あの人が語っていることはどうも本当か嘘かわからん、疑って聞かないといけないと、もし誰もが思っていたら、おそらく教会は教会でなくなってしまうわけです。そういう意味で、まあ、牧師がこうやって礼拝の中で語ることには権威があります。しかしそれは同時に、私に自身に関して言えば、非常な恐れであり、へりくだらないといけないことだと思うわけです。つまり、いい加減なことを語ってはいけない、神様からいつも教えられないといけない、そのことを思うわけです。まあ、パウロも自分は神のしもべである、神様に徹底して使えるものであると同時に、あなた方にこれから神様の言葉、福音を語る権威を与えられているんだ、そのことを認めてくださいということを、パウロはまずこの手紙の中で書いているわけです。で、今日最後の点に入っていきたいと思います。で、パウロがこの手紙を通して一番伝えたかったことを、ここでさっきも言いましたけれども、表している。それが福音ということです。神の福音のためにとパウロは1節で語って、そして2節からわざわざ挨拶文にもかかわらず、この福音はと、この福音について説明をしているわけです。で、福音というのは皆さんもまあ、エウァンゲリオンという言葉で聞いたことがあるかもしれません。別にテレビのアニメではないんですけれども、良い知らせ、グッドニュースという意味です。じゃあ福音とは何か説明してくださいと言われると、なかなか難しいものがあります。で、パウロはここでどんな説明をしているか、聖書から確認をしたいと思います。パウロはここで福音とは、まず一番目ですけれども、神がその預言者たちを通して聖書において前から約束されたもの、これが福音だと言っています。つまり、旧約聖書ですでに語られていて、そして約束されていたこと、福音とはそういうものだとパウロはここで宣言しているわけです。で、2番目、御子に関することです。言い換えれば、この福音の中心は御子、御子であるということ。で、御子がどのようなお方であるかを知ることが福音を知るということなのだとパウロは言っています。で、御子とは誰か、もちろん私たちは分かりますけれども、一番、肉によればダビデの子孫として生まれたお方。御子とは肉によれば、つまり人間的に言えばダビデの子孫として生まれた方であると語っています。マタイの福音書1章を見ますと、そこにはイエス・キリストがアブラハムの子孫であり、またダビデの子孫であるということが書かれています。で、ここでは特にダビデの子孫であるということが強調されていますが、それはキリスト、あるいはメシアという救い主はダビデ王の王権を受け継ぐ者として生まれる、まあ、これが旧約聖書からの約束、予言だったからです。で、その実現、聖書の約束の実現として、イエス・キリストが生まれてくださった、ダビデの子孫として生まれてくださった、そのことをパウロはここで言っているわけです。で、もう一つ2番目ですが、清い御霊によれば、清い御霊によれば、死者の中からの復活により大能によって公に神の御子として示された方、まあ、この手紙の中でこれからパウロはイエス・キリストの十字架、そして十字架の贖いはどんな意味があるのかということを語っていきますけれども、ここでは死から復活され、そして神の右の座におられるお方、永遠に神の子として 父なる神様、聖霊なる神様と共に治めるお方である。つまり、このイエス・キリストが神ご自身であるということがここで語られているわけです。そして3番目ですけれども、まあ、ここでまあやっと主イエス・キリストという名前が出てきます。このダビデの子孫として生まれ、人となられた方、そして私たちの罪の贖いのために十字架で死なれたけれども、3日目によみがえって神の御子としての力を示されたお方、人であり神であるこの方こそ私たちの主イエス・キリストですとパウロはここで言っているわけです。ですから、この2節から4節は まあ、短いですけれども本当に福音の内容を語っています。そしてイエス・キリストがどんなお方であるかということを語っています。よみがえられたイエス様は今も生きておられて、そして聖霊を通して私たち一人一人に働いてくださるお方、そしてこの偉大な力は今私たちを救ってくださる力を持っている。私そして使徒たちが語り伝える福音の中心はこの主イエス・キリストだということをパウロはここで証ししているわけです。イエス様もよみがえられた後、あのエマオの途上で二人の弟子に対してモーセおよびすべての預言者から初めて聖書全体の中でご自分について書いてある事柄を解き明かしたとルカの福音書24章27節に書いています。つまりイエス・キリストでさえ聖書からご自分のことを説明されました。ですから私たちもイエス・キリストについて聖書全体から知ることが大切ですけれども、それが福音を知ることであり、そして福音なんだということを私たちは教えられます。この3節4節は、まあ、ある学者によればこの時代のクリスチャンたちの信仰告白あるいは賛美歌の一節だっただろうと考えています。まあ、つまりパウロがここでこのフレーズを書いているのは、まあ、ローマの教会の人たちもこのことは知っているという思いで書いたのかもしれないということです。つまりパウロはまだローマに行ったことはないけれども、私とそしてあなた方の信仰は同じ信仰なんですよ、私たちは同じ信仰を持っているんですよということを示そうとしていたのかもしれません。今朝はローマ人への手紙が書かれた目的と背景について、そして冒頭のパウロの挨拶からお話をしました。この挨拶を見るだけでもパウロがこの手紙を通してどんなことを伝えようとしているのか、伝えようとしていることの、まあ、大切さ、また、パウロのその手紙に込めた思いというものが、まあ、伝わってくるような気がします。それはまさにイエス様が私たちに教えようと願っている福音、そして福音の中心のメッセージであるということを今朝教えられます。私たちはまたローマ人の手紙を新たに読むことを通して、私たちの福音がさらに理解が深まり信仰が強められることを共に祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。